今朝の箇所に重い皮膚病に患った十二とありますが、これは古い訳では雷病と訳されていました。最初にこの病気のことについてお話したいと思います。聖書で言われている雷病というのはハンセン病のことだと長い間思われてきました。ハンセン病は結核菌によく似ました雷菌あるいはレプラ菌というその細菌によって起こる病気です。この菌が皮膚の神経細胞それに住み着きますと神経が侵されます。そうしますとその部分の感覚がなくなってしまいますね。そうしますと感覚のなくなったところが怪我をしてもわからない。そこで化膿してその部分が崩れてしまう。しかしこの菌の感染力はとても低いものです。特効薬も開発されておりまして後遺症が残らないうちに完治できるようになりました。日本ではこのハンセン病の患者が長い間聖書に出てまいります雷患者と同じように扱われてまいりました。明治政府は国際学会でもすでに患者の隔離は必要ないとそうされていたにもかかわらずハンセン病患者を青森、東京、大阪、香川、熊本この5カ所の隔離施設に、強制収容したわけですね。で患者は囚人と同じ縞模様の服を着せられまして全く自由のない生活を強いられました。でその施設には監禁室というものがありまして、もし患者が職員に対して少しでも反抗的な態度を取ったら、その所長の一存で監禁室に閉じ込めておくことができたんです。またハンセン病は遺伝の病気ではありません。なのに患者の結婚は断種、避妊手術をしなければ許されなかった。国際的にはハンセン病患者の社会復帰が進んでおりましたのに、戦後になりましても日本ではまだまだその隔離政策が続けられたのです。社会的な差別は全く改善されないままでした。熊本の療養所に患者の子供が暮らす竜田寮という保育施設がありました。子供たちはハンセン病でも何でもありません。健康なんです。で中学生と高校生はその寮から地元の学校に通っていました。で小学生だけはその寮の中に分校というものを設けまして教育をしていたんですが、助教師が一人ぐらいの感じでですね、全然教育が行き届かない。だから子どもたち小学生も地元の黒神小学校というところに通わせたいということでその承認を得たですが、その黒神小学校の保護者の人たちがですね、その通学に強く反対したのです。反対派の人たちはビラを貼りまして、自分の子供を学校に行かせない。また、通学を認めましょう、賛成しますというその PTA 役員を脅迫したり、石を投げつけたりした。そんな事件がありました。さまざまな出来事がありまして、1996年、ハンセン病患者の人権を損なっていた雷予防法というのがありましたが、これが廃止されました。そして2001年5月になってですけれども、国は隔離施設の隔離政策の過ちを認めまして、患者に謝罪しました。そして賠償を約束しました。やっと、他の国と同じようにその差別がなくなったにもかかわらず、まだ人々の間には差別が残っておりました。2003年、ハンセン病がもう完全に治っている元患者のその方が、グループだったんですけれども、ホテルに宿泊しようとしましたときに、ホテル側が宿泊を拒否しました。その宿泊を拒否したそのホテルを熊本県が訴えたんですね。 で、旅館業法違反というもので起訴されるんですけれども、それに対してホテル側の弁護士は、いや自分たちこそいい迷惑で被害者だとこう言いまして、またハンセン病団体には一般市民からなんとですね、そちらの方に非難の電話がじゃんじゃんかかってくる、手紙が殺到する、まあ、そんな状態、ハンセン病に対する正しい知識が広まっていなかった、いまだに偏見が残っている、まあ、それはとても残念なことです。で、聖書で雷病とかって訳されていたその雷病の症状とハンセン病とはイコールではありません。ハンセン病ではないものが、ハンセン病ではないものがたくさん含まれています。さまざまな重い皮膚病を総称したもの、それが雷病でしたね。で、それでハンセン病と聖書の雷病とが混同されないように、この口語訳の改訂訳というのがあるんですが、今日読んでいただいたのはその改訂訳の方でしょうね。雷病とあったところを重い皮膚病というふうに、変えました。新共同訳もそうです。で、新改訳のは第2版まではまだ雷病なんですけれども、第3版今使っている訳では聖書の原語をそのまま当てました。サラートとかレプラとか、そういうヘブライ語やギリシャ語をそのままカタカナにして当てています。で、古い訳を持ってまだ雷病と書いてあるところがあったら、それは今ではそうは呼ばれていないんだということを理解しながら読んでいただければいいと思います。で、このようについ最近までハンセン病の患者への差別があったわけですから、古代ではもっとでしょうね。で、患者たちは社会から退けられました。人だと離れたところに追いやられています。で、人前に出るときにはその顔を布で覆いまして、汚れたものです、汚れたものですと唱えながら道を歩かなければいけなかった。人々はその患者を避けて歩いたものです。で、施しを受けるときも人に近づくことができませんので、この柄の長い柄杓をのようなものを作りまして、それで人々にから食べ物やら必要なものをそこに入れてもらう、まあ、そんな状態であったわけですね。でも、この人たちに何の希望もなかったわけではありません。神様に近づくことができないものとされてはいましたけれども、もし病気が癒されるなら自分の体を祭司に見せて、はい、治りましたよということであれば、祭司から清めの儀式をしてもらえば社会に戻ることができ、そしてもう一度神殿にも戻って神殿で神様を礼拝することができたんです。イエス様は様々な病気を癒しておられましたが、そこにはこの重い皮膚病の方たちも含まれていました。主は人々が近づこうともしなかったその患者たちに自分から近づいていかれ、その人たちに手を触れ、手を置いてその病気を癒していらっしゃる。イエス様は重い皮膚病の患者に対する差別をもう2000年前にすでに退けておられたのです。しかもこの箇所ではそうした病気の人々に対する差別だけではなく、人種あるいは地域の差別もイエス様は退けていらっしゃる。11節にイエスはエルサレムに行かれるとき、サマリアとガリラヤとの間を通られたと書いてありますね。サマリアとガリラヤ、この2つの地域はユダヤの人々から嫌われあるいは軽蔑されていた地域でした。ユダヤ人とサマリア人は交際を持ちませんでしたね。またガリラヤは異邦人のガリラヤとそう呼ばれています。イエス様はガリラヤのナザレで育たれたので、またガリラヤで宣教を始められたので、ユダヤの人々はあのナザレからガリラヤのナザレから何の良いものが出るだろう、そう言いまして、イエス様さえも見下したのです。イエス様はそんなサマリアとガリラヤのそのボーダーを歩まれました。 以前エルサレムからガリラヤに戻られる時も普通のルートを離れまして、わざわざサマリアを通過していかれましたね。サマリアにいる一人の女性が救いを見出すためでした。で、ここでイエス様がガリラヤとサマリアのボーダーを歩まれたのも、そこにいる10人の重い皮膚病の患者たちを癒すためでした。10人の中の一人はサマリア人でした。でもイエス様の目にはユダヤ人もガリラヤの人たちもサマリアの人たちも等しく救いを必要とする人たち、どの人にも神様の救いは届けなければならない、そんな人々としてイエス様の目には映ったのです。イエス様と弟子たちが道を歩くのを見ました。この10人の患者たちは声を張り上げて、イエス様、私たちは笑んでください、そう叫びました。イエス様はそれに応えてこの人たちを癒してあげる。でもこの人たちの叫びを聞く前から、実はイエス様はその人たちの心の中にある声な叫びを聞いてらっしゃったんですね。だからイエス様はイエス様の方からこの人たちに近づく、そのためにサマリア・ガリラヤのボーダーをわざわざ通られたのです。この人たちがサマリア人であろうが、ガリラヤの人であろうが、また社会から隔離された重い病気を持っている人であろうが、イエス様はそんな隔て、それらすべてを乗り越えてこの人たちのところに近づいてこられた。創造者である神様と被造物である人間、また清く正しい神様と罪を持った人間の間には、どんなに大きな隔たりがあるでしょう。そこは誰も越えることができません。大きな隔たり。まして人間の側からそれを乗り越えて神様のところに行くことはできません。でも神様は、ご自分の御子を人として地上にお遣わしくださいました。この方を罪人の救い主にしてくださった。そのことによって、この大きな人間の側からは絶対に乗り越えることのできないこの隔たりを神様ご自身が乗り越えて、そこを越えて神様からの手が、救いの手が差し伸べられたのです。これは神様の愛から出たことです。私たちにとっての大きな大きな恵みです。ですからイエス様にあっては、実は誰一人神様から本当に遠い人というのはいないんです。イエス様は私たちの魂の叫びを、それがどこの誰であったとしても聞いていてくださいます。私たちに近づいてくださいます。私たちにを救ってくださるのです。十人の患者たちはイエス様が自分たちの方に来られるのを見て、イエス様、私たちを憐れんでください、そう叫びましたね。13節に声を張り上げてとありますから、それはもう必死になって、もう声の限りを尽くして叫び続けたろうと思います。このことはイエス様が私たちに近づいてくださるとき、私たちもまたイエス様に近づく、そういうことを教えていますね。イエス様は私たちを救おうと近づいてくださいます。だったら私たちは知らないうちにイエス様に救われているんでしょうか。そうではありません。私たちもまたイエス様に近づいて、イエス様、私を救ってください、そう願い、祈り、求める、その時に近づいてくださるイエス様と出会う、イエス様の救いが私たちに届くんです。私たちを救おうと近づいてくださるイエス様に、私たちの側からも応答していく、それが信仰ですね。何もかも恵まれていますと、私たちは神様への信頼、信仰を忘れてしまうことがあります。神様、イエス様、 助けを願わなくても、もう私は十分に幸せで、特に神様も救い主も今はちょっと必要ありませんということになりますね。また逆に、あまりにも大変な状況、惨めな状況が長く長く続きますと、もう絶望しきってしまって、もうどうなってもいいや。神様が救ってくださるなんてことはとても信じられない。そしてイエス様に助けを願う心さえ失ってしまう。そういうこともあります。でも、自分には癒されなければならないものがあるんだ。そう気づいてイエス様に求めるとき、イエス様はそれに答えてくださいます。たとえ絶望しているような状態であっても、その絶望の淵からであっても、そこから私を救い出してください。そう願うとき、イエス様の救いは私たちに届きます。聖書を見ますと、神様の救いを受けた人は皆熱心に神様に願い求めた人たちでした。イエス様は神の御子であるのに、父なる神様のもとからこの地上に降りてこられました。それが十字架の死につながるということをご存知であったにもかかわらずです。イエス様が私たちのところに来られ、私たちに近づいてくださったというのはですね、神の子がほんのわずかだけ、ほんの少しだけ、人間世界をちょっと覗き耳をする、そこに滞在されるという、人間を訪問されるという軽いものではないのです。それは命がけのことでした。真剣なことでした。イエス様がそんなにしてまでも私たちに近づいてくださったんですから、私たちもまた真剣にイエス様に近づこうではありませんか。イエス様に願いと祈りを持って、また求めを持って近づく。これが信仰の第一歩、ファーストステップです。次に、この十人の人たちは、イエス様が祭司たちのところに行って体を見せなさい。そう言われたとき、その言葉を信じましたね。その通りにしました。十人が祭司のところに向かっていくうちに、病気に侵された体がみるみる治っていく。信仰のステップの第二とは、神の言葉を信じて、その通りそれに従い実行することです。15節に、そのうちの一人は自分が癒されたことを知りと書いてあります。まあ、これを元通り言語の言葉の通り訳せば、癒されたのを見てと書いてあるんですね。見て。信仰というのは、まだ見ていないことをそれが実現すると信じることですよね。見ずして信じるんですが、でもそう信じた人は必ず神様の言葉の通りの結果を見ることができます。多くの信仰者たちはそのことを体験してきました。皆さんもそうじゃありませんか？聖書の言葉をそのまま信じて、それがその通り実現した。そういう体験、そういうことを数多く皆さんも神様から信仰によって見せていただいたんではありませんか？神様は私たちに見ないで信じることを求められます。でも信じる者には神の言葉の力を見せてくださるんです。なんと素晴らしい幸いなことでしょう。さて信仰のステップの第三、それは神との交わりの中にとどまるということです。十人のうちの一人は自分が癒されたのを見て、そして大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエス様の足元にひれ伏して感謝した。15節16節に書いてあります。でも他の9人はどうでしたか？そのまま自分たちの町や村に帰ってしまいました。感謝するためにイエス様のところに戻ってこなかったのです。で、このイエス様のところに戻ってきた人は、ユダヤの人でもガリラヤの人でもなくサマリアの人だったというのです。イエス様は言われました。 17節18節です。清められたのは10人ではなかったのか、他の9人はどこにいるのか。神を褒めたたえるために帰ってきた者はこの他国人の他にはいないのか。これは私が直してやったのに私に感謝しないのはけしからん、そういう意味では決してありませんよね。イエス様はご自分が感謝されたいのでそうおっしゃったのではありません。これは自ら神の民だと自慢していたユダヤの人たちの不信仰を嘆いておられる言葉です。イエス様は何よりユダヤの救い主としてユダヤの人々を救うためにまずおいでになったでしょ。なのにそのユダヤの人々はイエス様を救い主として受け入れようとしなかったばかりか、逆にイエス様を退けて最終的には十字架に追いやるようになったのです。それにもう一つ、ユダヤの人々は奇跡ですとか癒しですとか目に見えるもの、これを印と聖書は呼んでいますけれども、それにすごくとらわれていました。奇跡をもてはやすんですけれども、奇跡を行ってくださった全能の神様に信頼することをしない。癒しは喜ぶんですけれども、癒し主であるイエス様はもう心の中にどこにもない、そんな状態だったわけです。信仰とは神様と私たちとの人格と人格との交わりですよね。ただ神様からその力を引き出すだけのものではありませんね。力はもらったけど神様はどうでもいいというわけじゃないでしょ。イエス様から癒しを受け取るだけで終わるものではありませんね。病気の癒しは欲しいけど癒し主はいらないということではないはずです。自分を救ってくださったお方、癒してくださったお方と、その後も癒された後、救われた後も一緒に生きていく、歩んでいくということでしょう。そのための第一歩は感謝だと思います。神様の救い、イエス様の癒しを受けたら、それを神様に、イエス様にまず感謝する。そうすることによって神様との交わりが生まれます。イエス様と共に生きる生活が始まるんです。私たちもそうじゃないでしょうか。誰かから何かをいただいたり、あるいは何かをしていただいたりしたら、普通はありがとうございましたとお礼を言いますよね。で、そうすることによって、してもらった人は、してあげた人といい関係を持つわけです。そこから人間関係が広がっていくわけでしょう。豊かになっていくわけでしょう。同じですね。それは一般社会でもそうだし、夫婦の間でも親子の間でもそうだろうと思います。こんなのやってもらったら当たり前だっていうことでは、人間関係は絶対育たない。そこに愛情は生まれてこないわけです。神様と人の間でも、私たちが神様に助けを求めるとき、神様はそれに与えてくださる。そして与えられた私たちが与えられたものをまだ神様に感謝する。そうしますと神様と私たちの間に豊かな交わりが、救い主と一緒に生きる喜びがそこから育っていくんです。神様との交わりにとどまる。その喜びの中に生きる。これが信仰の第三のステップです。私は問題を抱えていらっしゃる方々にこの御言葉をよく送ります。詩篇50の15、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろう。そうしますとね、先生それってね、苦しい時の神頼みみたいじゃないですか、そう言われるんです。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助けるって言うんですからね。日本語で苦しい時の神頼み、あんまりいいことじゃないように思われています。でも私はこう言います。でも聖書が、神様が苦しい時は神頼みしなさいって言ってるんだから、それでいいんじゃないですか。神様に 遠慮することなく、そうすればいいんですよ。そう答えるんです。でも、こう付け加えます。でも、私はあなたを助けの後、読んでください。あなたは私を崇めるであろうって書いてありますね。この後半部分を忘れないでください。神様は問題を解決してくださる。だから解決してくださったときは、感謝を忘れないようにしましょう。そう話すんです。苦しみの日は、素直に神様に助け求めればいいんです。この住人の人たちが声の限り叫んだように、神様、助けてください。叫び求めましょう。神様は必ず助け救ってくださる。その後です。神様に助け救われたら、それを神様に感謝しましょう。感謝を忘れなければ、悩みの日に私を呼べというこの祈り、この言葉は決して苦しい時の神頼みに終わりません。感謝によって私たちは個々の助けだけでなく、どんなことにおいても助けてくださる私の助け主を持つことができるんです。病気を治していただく、その病気の癒しだけでなく、あらゆるものを癒してくださる癒し主ご自身を持つことができるんです。信仰の第一ステップは神様に必要を訴えることでしたね。第二ステップは神様がその必要を満たしてくださると信じることでした。私たちは信仰によって私たちの必要が満たされる、それを見ることができます。そして神様がしてくださったことに感謝を持って生きていくという信仰の第三ステップに進むんです。その時私たちは神と共に生きる喜び、そこに生きることができるようになります。願って受けましょう。受けて感謝を返していきましょう。そんな信仰の喜びを体験していきましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、感謝祭を迎えるこの月にあなたに感謝することを思い起こさせ教えてくださりありがとうございました。あなたに癒され、必要を満たされ、恵みと祝福を受けている私たちがあなたへの感謝を忘れることがないよう導いてください。信じて祈り、祈り求めて応えられ、応えられて感謝する、あなたにある幸いな信仰の歩みへと私たちを導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。